松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社アンビシャスグループ代表取締役 CEO 青木大志さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
松本さん、今までのゲストさんの中で一番お若いですか？
ダントツに若いですよね。
見た目だけでなく年齢もやはり、
はい、肌つやも全く違いますよね。
そうですよね。なんかツヤツヤしてますよ ね。松本さんもゴルフされてピカッとされてますけれども、聞いてもよろしいですか？おいくつでいらっしゃるんですか？
はい、僕今25歳になります。
でも CEO、 代表取締役、
はい、
そうなんです。僕この会社は22歳の時に作って、まあ、約2年半ほど今経営をしております。
2年半ということは20前後で、20歳前後、
はい、企業、そうですね、
はい、
もうすでに独自の事業を作り上げていて、
またちょっと珍しい内容だというふうにお聞きしております、
はい、ぜひ桑原さん、そこら辺、お聞きいただければと思うんですけど、
どのようなことをされている会社さんなんですか？
ありがとうございます。僕らはですね、IT のアプリケーションを開発しまして、
はい、
でそれをですね、保険会社さんとか不動産の会社さんとかですね、はい、そういった、まあ、いわゆる営業会社さんに提供しているというような事業になります。でどんなツールかというと、まあ、スマートフォンの中でお客様と連絡を取ったりコミュニケーションをするときに使うようなですね、まあ、いわゆる営業効率化ツールみたいなものを開発しております。
スマートフォンでこんにちはこんにちはとかやり取りは普通にしますよね、そこに営業ツールが入るという。
そうなんです。ちょっと僕らのツールはですね、かなり、まあ、独自性の高いものになってまして、スマートフォンのキーボード、はい、日本語とか英語とか、絵文字とかですね、そういった欄に入るキーボードの中に入る営業効率化ツールで、まあ、しめじとかってご存知ですかね、
はい、スマートフォン使ってます、はい、かわいい絵文字が出てくる、
あ、そうです、まさにしめじのものすごくビジネスに特化しているバージョンみたいなものを僕らは作ってですね、
私もご説明いただいて、携帯に入れたんですよね、
はい、
あれ携帯の動く速度が何倍になるってぐらい早く動くんですよ。早いですよね、あれね。
はい、そうなんです。
こんなに携帯電話って賢いんだ。
同じですか？同じ作業をしてるのに、作業時間がだいぶ違うと思うんですね。
へー、時間短縮。
多分あれ一日で言うとだいぶ違うんじゃないかなと思って。
ほー。そう、しめじの場合だと、なんか挨拶、秋にあった挨拶とか、こう挨拶とかおはようって入れたら、ちょっと言葉が出てきたり、可愛い絵が出てきたりするじゃないですか。そんな感じで一言何か入れたらパーッと出てくる感じなんですか？
あ、もういいえ、そうではなくて、もう完全にその会社で使うコミュニケーション用のマニュアルをもう作って、
はい、
それをもうワンタップでポチッと押したらそれが出てくるっていうようなものになります。ですので、はじめまして、それから紹介者の方がいたら紹介者へのご挨拶、そこから、日程調整をして場所決めをして、でミーティングが終わった後はお礼のメッセージと資料を添付して、で次の紹介依頼までするとか、そういったその一連の流れをですね、一つ一つもう完璧な文章をもう会社側で作って、で全営業マンの方がそれをワンタップで送れるようにしていくと。
営業マンを優秀な営業マンに育てていくような道具というと分かりやすいですかね？
そうですね、まさに新卒の方でももう本当にベテランの方がやるような気遣いだとか、そういったものもできるようになるような、はい、
すごいですね。会社とそしたらやり取りをして、どんな文章にしましょうか、どんな流れにしましょうかという、まずヒアリングやカウンセリングが入るということですね。
あ、はい、まあ、おっしゃる通りです。
こう しめじのように万人がみんな同じように使うものではないと、
うん、もう本当に業界に特化したような専用の定型文だとかですね、フォーマットを僕ら側でカウンセリングをさせていただきながら作成していきます、
はい、なんか戦う集団を後ろで支援するみたいな感じがあってますかね？
はい、
まさに、
うん、ちなみにそれはその例えば営業マンたくさんいらっしゃる会社の場合、うん、ポンと押してそこから名前を変えたりちょっと書き方を変えたり語尾を変えたりっていうオリジナルの自分なりの文章に変えることもできるんですか？
はい、おっしゃる通りで、うん、もうまさにそういった使い方が主になります。
じゃなくて皆さん全く同じになってしまいますよ、
ね、はい、そうなんです、はい、僕らの会社 の, あのお客様の中にも本当に皆さんが、あの絶対知ってるようなあの大手の保険会社さんにもですね全社導入してるんですけども、彼ら の, あの会社でも、まあ、そういった風に一営業マン各個人がすごく便利になってるというような声をいただいております。
松本さん25歳で、
はい、
まあ、22歳でこれを考えたっていう、
ね、考えてちゃんと形になってすでに全国展開する保険会社が導入してるってすごくないですか？
すごいですよね、はい、どうしてこれをやろうと思われたんですか？
あ、そうですね、まあ、僕自身の、まあ、身の回りに営業の方々がすごくたくさんいらっしゃって、
うん、
でその営業の方々の、まあ、現場での働き方を見てると、あの本当お客様に合わせてメールだとか LINE だとかショートメッセージだとかですね使い分けてあのコミュニケーションしてたんですね、
うん、
まあ、ただ会社っていうその方が属してる会社としてはできたらメールだけでやってほしいとか、うん、そういった方針があって、現場とその会社側 の, あのやってることというかそこにズレが生じていたと。で僕らのまあ、このキーボードの中に入るツールですので、メールでも LINE でもどこでも使える、まあ、そういったそのプラットフォームをまたいで使える営業効率化ツールがこの現場にも会社にも求められてるんじゃないかというふうに思ってこちら作成した。
まあ、そこにこう疑問符を持って興味関心を持っていくのが、うん、
本当ですね、
知ってる20代の方じゃない気がするんですけ
ど、そのまあアプリを仕事にしようと思われたのは、うん、その前に何かそういう関連の技術屋さんとかクリエイターさんとか何か仕事をされていらっしゃったわけですか？
いや実はそんなこと全くなくてですね、うん、あの僕はもう本当高校生の時からもう最初にやった仕事というんですかね、お金稼ぎみたいなのはもう本当株でした。はい、
高校生から。
そうなんです。だからバイトもしたことがなくて、はい、社会人経験もないっていうのが、
ね、財布の中の現金がお金というものがあることを知らなかったんです、その頃私は。
ちょうど川原さんのお子さんとうちの息子がそのくらいですからね今。
うわ、ちょっと次週いろいろお話さらに聞いてみたいです ね、
はい、
どのようにそう進化していったの
か、はい、
ありがとうございます。
引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所大阪オフィス弁護士の田井翔吾さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします、
はい、このタイという字はこの魚の本当にタイという、ね、はい、感じで、うん、珍しいお名前ですね。
はい、よく言われます、
はい、ご出身はどちらになるんですか？
私自身は大阪府の池田市というところの出身になるんですけれども、はい、父親が淡路島の出身で、はい、淡路島にはタイという名字の世帯の方がたくさんいらっしゃるというふうに聞いております、
地域地域でいろいろです ね、はい。まあ、そんなタイさんですけれども、もともと弁護士の前は別のお仕事をされていたとお聞きしております。
はい。まあ、1年間ほどと、まあ、はい、ごく短い期間ではあるんですけれども、司法修習という研修の期間が終わった後に検察官の職に就いておりました。
その検察官を選んだ理由ってどんなところがあるんですか？
う
ん、
そうですね、もともと小さい頃の、はい、まあ、将来の警察官なんか悪い人をやっつけてかっこいいなというイメージがあって、あ、はい、まあ、警察官を、まあ、漠然と、
はい、
将来の夢として考えてたんですけれども、うん、まあ、小中高といろいろと、まあ、学校で、勉強したりとか、はい、いろんな職業があるんだなということを、まあ、知っていく中で、法律を使って、まあ、警察官と協力しながら、
はい、
まあ、社会の正義を実現していくという検察官という仕事があるんだということを知って、
はい、
まあ、司法試験を志して、まあ、検察官の方に任命されたという流れになりますね、は
い、それいつ頃からなんですか？その勉強をしっかりしてそういう道に進もうかって思ったって。
実際本当に本気で司法試験の勉強放送を志したのは大学に入ってから大学2年生3年生ぐらいの頃からにはなりますね。
あ、その頃からなんですかね、
はい、今さらっとお話されていて、なるほど、警察官と検察官ってそういう違いがあるんだって、ちょっと初歩的な学びを今ね、困った人を助ける警察官になりたいと思って、そこから法の仕事、法にも携わる検察官になろうと思った、
はい、
そういうことなんだってちょっと思いましたけれども
すごい分かりやすかった、
はい、分かりやすかったですね。
その身近でお父さんとかお母さんとかそういう方々が同じような業界にいらっしゃったりするわけでもないんですか。
まあ、そうですね、親族で全く放送関係者はいないですね。
あ、そうなんですか、
はい、
何かその困った人を助けたいと警察官になりたいと思った時のきっかけみたいなものあるんですか。
まあ、本当にテレビですとか刑事ドラマ等を見て、まあかっこいいなとか、まあ人の役に立てる仕事だなというところが漠然とあって、
はい、
まあ、ここ志したというか、まあ、あの将来の夢として考えていたところではありますね。
ちなみにタイさんの世代だとそのドラマってどこら辺のドラマになるんですか。ちなみに多分桑原さんと私の世代だと、はい、あの太陽に吠えろとか、
あ、
危ないデカとか、
一、ね、世代ぐらい違いますもんね。
いや多分二世代ぐらい
世代、はい、失礼いたしました
、はい、はぐれ刑事純情派とかって上がります。あ、まあ、あの今もやってるのかな、相棒というドラマ。
でも渋いですね、
はい、水谷さん
そうですね、
ソリマチさんです
。そうです、最近ソリマチさんのかな、はい、
この間ゴルフ場で一緒でした。
あ、はい、そうなんですね、いいな、
ダンディの方がいらっしゃるなと思ったら、はい、
そうなんですね、はい、でもそれ子供さんの時からそういうドラマを見て影響を受けていたということですね。
まあ、テレビはよく、はい、大好きで見てましたね。
そう考えればドラマってすごいですね、
本当影響力 ね。今までもベリーベストさんでそんな方いらっしゃいましたもんね。ヒーローのキムタカさん、ね、はい、その検察官からやはり弁護士になろうと思われたのは何かこうわけがあるわけですか。
と、まあ、検察官の仕事って、ね、はい、やっぱり事件を処理する、うん、警察から送られてきた事件を処理する
現場で、
現場というか、まあ、最終的に、はい、まあ、起訴にする、裁判にかけるか、うん、かけないかというところの最終的な決定をするというところが、はい、あのメインのお仕事にはなってきまして、うん、まあ、目の前にその犯罪を犯してしまった人、まあ、その疑いをかけられてしまっている人と直接関わる時間というのがすごく検察官の場合短いんですね。30分とか1時間とか短いと、その程度だけお話を聞いても最終的な決定を下さないといけないというところに、なかなか、まあ、せわしなさというか忙しさがあるんですけれども、まあ、弁護士であればですね、本当に、毎日のように警察署の方に面会に行って、はい、事件の背景っていうところを、まあ、深掘りして、はい、ご本人から聞いたりですとか、あ、まあ、裁判が終わった後、留置施設から出た後についての生活をどのように過ごしていけばいいのかっていうところを踏まえて、まあ、人と関わりを深く持つことができるという意味では弁護士の仕事の方が、まあ、やりがいを今のところは感じられている
かなと。お仕事も勉強ができたような気がしますねちょっと次週さらに
社会の時間に
したいと思います。はい、ありがとうございました、はい、
松本孝博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。